副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口優人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
前回初めて出ていただきまして、自己紹介をしていただきましたが、はい、なかなか面白い経歴をお持ちの方ですね。
ありがとうございます。
はい、ぜひ前回の話も聞いていただきたいんですが、今回はですね、輸出物販講座の概要についてお聞きしたいんですが、
はい、
輸出ってあんまりイメージつかないと思うんですよ。小林さんは以前サラリーマンやられてた時に、
はいはい、
メーカーさんに勤められてましたよね。
あ、そうです。メーカーでしたし、輸出するメーカーだったんで、はい、僕自身は輸出の業務はね、やってたことありましたが、
はいはい、
ただ副業で輸出物販やるっていうのは確かに山本さんおっしゃる通り、割合としてはまだ多くないと思う。まあ、増えてきてはいるんですけど、
うんうん、
多くないと思うので、まあ、輸出ってどんななのっていうのをこの後ちょっと田口さんに伺いたいのと、あと、はい、かなり個性があってですね、今回。田口さんが得意とされるものって、eBay っていう、まあ、Amazon みたいな有名なお買い物サイト、はい、eBay っていうのありましてね、これで輸出するのが一番イメージ強いんですね。
副業で輸出。eBay しかなかったようなイメージがあるんですよ、昔のプラットフォームが。
けど、eBay ではないところをですね、はい、メインに使うこととかも含めてちょっとね、この後、伺っていきたいと思ってまして、田口さん、まずもそも輸出の、この物販ビジネスについて、はい、簡単に解説いただいてもよろしいですか？
お願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ、輸出、まあ、まず、端的に言うと、まあ、言葉を言い換えますと、日本の商品、まあ、僕ら扱いますんで、日本の素晴らしい商品を海外で販売しましょうというのが、まあ、輸出のビジネス。それをですね、まあ、自分でサイト作ってみたいなのは、やっぱり集客営業がとてつもなく難しいので、プラットフォーム、先ほどマサさんから出てきたような eBay とか、アマゾンとかね、はい、このあたりが主流だと思うんですね。で、私はですね、第1話のところでも話したんですが、結構、まあ、もともと研究好きなのか、なんか、いろんな販路、はい、まだ日本人が開拓してないような販路を、こう、開拓しながら、なんかビジネスチャンスないかなっていうのを昔から探っていて。
なるほど。研究者のアプローチで。
はい、なんかやっぱりその元々のなんか素養というか、
すごい、
素晴らしい、
はい。あったのかもしれないですよね。その中で、eBay ももちろん今も取り組んでますし、非常に eBay を学ぶ場所っていうのは、なんかまあ、ちょっとずつかなり増えてきてるのかなとは思いますしね。Amazon も、やっぱりアメリカに、やっぱり巨大なマーケットがあって、ただ、アマゾンの場合は本当世界中にアマゾンがあるので、これ結構面白いのがですね、ヨーロッパはヨーロッパで、やっぱり日本の4倍ぐらいのアマゾンの市場があったり、あとは最近ですとやはりアジアで、私も今、インドのアマゾンにチャレンジしてるんですよ。
はい、インドのアマゾン、すごい言葉ですね。
そう。ただ、やっぱり現地で法人作んなきゃいけないとか、物流の問題で、なんていうんですかね。まだこう、教えたり広めたりするレベルでもないようなところなんですよね。
インドで法人作るってい
う
のもハードルが高すぎ
て。ハードルもハードル高い。
そうですね。そうそうそう。なんかそういうところに先陣切って、で、まあ、自らプレイヤーとして戦ってみて、なんかこう、はい、日本人いけそうじゃないとかって思った時に、なんかこういう講座を作って、いち早く教えていきたいなっていうのは、結構私の、なんか流れとしてあって、はい、で、今回の、まあ、講座にも行き着いたっていう形になりますね。
はい。
なんか具体的にはどの EC サイトを使うのが多いっていうのはいかがですか？
今回ですね。
今回の、はい。
はい。今回はですね、その Amazon でも eBay でもなくて、はい、東南アジアの Amazon って言われてる、ショッピーっていうサイト、ここに着目しまして、はい、ここで日本の商品を売っていきましょうというモデルが、だいぶこう、なんて言うんですかね、洗練されて、教えることができるなっていう形になりまして、はい、
つまりその売り先は東南アジアの国々ということなんですか？
おっしゃる通りです。はい。東南アジアですから、まあ主要な国で言うと、シンガポール、はい、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、あとまあ台湾、ちょっと東南アジアではないんですが、はい。6カ国で販売していくっていうモデルなんですよね。
はいはいはい。だから日本のことをそのよく思ってる国々ですよね。先ほど出た国
は。はい。おそらくその印象が皆さんあると思うんですよね。うん、なんか親日の国で。
親日
が
多い。
そうですよね。はい、で日本のプロダクトも好きっていうイメージ、ね。はい。
そうですそうです。でなんていうんですか、こうやっぱり発展途上国で、みたいな、なんかもしかしたらちょっと。なんて言うんですかね、東南アジアを、その、下に見てるというか、なんかまだまだ途上中の国でしょうって思ってる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、本当この5年、10年で、やっぱりとんでもない伸び方してますよね、あのエリアは。
そうです
よ、ね。逆転されてません下手したら。
そう。いや、本当にそうで、ね、
都市部の給与は逆転してますよね、
もう。そうなんだ。
そうなんですね。
あそのバンコクとか、
はい、
シンガポールはもう完全に抜きました、
ね、あ
そう、もう正直 GDP の総額で言うと日本の方が全然圧倒的ですけど、一、うん、人当たりにしたらもう断然負けてますし、あとは2030年ぐらいにはまあインドネシアには GDP 抜かれるっていうふうにも言われていて、まあなんて言っても人が多い&若い、うんはい、
若い
若いです。うん、はい、うん。今、日本がだいたい48歳、49歳が平均年齢なんですけれども、うんうん、
はい。
まあ、あの辺の国はですね、シンガポールは除いて、だいたい20後半から30歳が平均年齢です。
そりゃ、購買意欲もめちゃくちゃ高そうですね。
めちゃくちゃ高いですね。だからもう人口も爆伸び中で、
うん、増えてますからね。
フィリピンとかベトナムは、あと5年10年で日本の人口を超すと言われていますね。
おお、なるほど。これでも
うこの時点で面白そうです、ね。
そう、でショッピーを使うって時点でもう皆さん目から目から鱗っていうかね、はいはいはい、リスナーさんだから耳からなんていうかわかんないですけど、ってなってると思うんですよ。目から鱗ならね、耳から鱗みたいな。
はいはい。
寝耳に水じゃない
ですか。eBay じゃなくてショッピーですかみたいな。何ですかそれってね、この時点でもめちゃめちゃ面白いんですけど、でももう、東南アジアはこんだけじゃあ、今でも商品、日本のプロダクトが売れてますし、はい、伸びしろもこんだけ若い人がいっぱいいて人が増えてるから、このマーケットとしては熱いっていうふうに、田口さんとしては見ておられると。
そうですね。まず市場がとにかく伸びていくっていうことですよね。そこがまず大きな要因ですよね。
なるほど。やっぱり円安で、まあ、この収録時点だと、ドルで言うと、ま、140円ぐらいで、ちょっと円高に少し戻ってますが、ただ、この5年とか10年スパンで見たら、円安になってきてるじゃないですか。
はい。
で、これって輸出にとってやっぱり優位って考えていいんですかね。
そうですね。圧倒的にやっぱり有利になりますし、まあ、そういった主軸の通貨のドル円が、こう、円安に触れていくイコール、東南アジアの各諸国の通貨に関しても、うん、しっかりとドルと連動して円安に、どの国もなってますんで、うん、ってことは、まあ、より高く売れるっていう意味で、まあ、やっぱり円安イコール、やっぱり輸出は、すごく旨味が増えますよね、
うん。そういう意味でもチャンスですよね。なるほど。
まあそうですね。あとは、先ほどお伝えした通り、日本の商品扱えるのは日本人の我々が一番得意とするところじゃないですか。
そうですね。
はい、まあそういう意味で、その東南アジアの首都、 と差別化が図れるという、その、うん、自社の強みをしっかり、自分の強みを活かせると。
うんうん
はい。で、同時に、先ほど出てきた eBay とか Amazon っていうのは、まあ、徐々に徐々にではありますけど、やっぱり日本人で取り組んでる方は多いんですよね。
うんうんうん、
ですから、ライバルの視点で言っても、まだまだ、少ない。
確かに。
だから結構もう、マーケティング的にも、ライバル少なく、市場が伸びて、それで僕たちの強みが活かせるっていうことで、三拍子揃ってるっていうのが、まあ目をつけた
ポイントです
ね。なるほど、なるほど。
まあ私も田口さんにこのお話聞くまで、他でやってる方はほとんど聞いたことなくて、
あ、そうですか。
そうです。だからこれはすごいなと。まあ、ブルーオーシャンって言うとね、わかんないですけど、でもすごいチャンスが、あって、うん、まあ、今おっしゃった通り、eBay を使ってアメリカに輸出するとかは、はい、結構まあ、少ないと言っても学んでる人とかやってる方増えてきた印象なんですよね。
は
い
うん、
ですけど、この東南アジアで、ショッピーを使ってみたいな話になると、これ本当初めて聞いたなと。いうところで、うん、そう、しかもそのね、対象である東南アジアがこれから右肩上がりだということで、
はい、
すごい着眼点が素晴らしいなと。いうふうに思ったのが、その第一印象だったんですよね。
はい、
そのちなみに、もう一個すごいなと思っていて、思っているのが、はい、物販ってやっぱ在庫抱えて売るのが、はい、まあ、ベースで、売れると思ったものを仕入れて、在庫しながら売れたら発送するじゃないですか。
はい。
ここもちょっと工夫できるというか、いいノウハウがあるっていう、このあたりもちょっと教えていただきたいなと思ってるんですけど。はい
うん、そうですね。一般ビジネス、まあね、お伝えした通り、輸出や輸入や、あとはどこで売るか、国とかプラットフォームとかの組み合わせなんですけど、もう一個組み合わせとして、在庫を抱えるか、抱えないかっていうところで、無在庫モデルっていうのが、あまりこう、聞き馴染みない方も多いと思うんですけれども、
うんうん、
もうシンプルに売れてから仕入れて送りましょうと。要するに、売上が確定してから仕入れましょうっていう形なので、怖くない、まあ、資金回収のその在庫リスクとかが全くないモデルで、ショッピーって取り組めるんですよね。これ結構大きいですよね。
でかいっす。この、ね、売れてから買うっていうのは、一番物販やるとき怖いのは、ね、不良在庫みたいになってね、売れなかったらどうしようってい う,
う
で、ね。で、これすらこの仕組みだとないっていうことになるので、
はい。
それは、ショッピーって、その、無在庫で物販やること自体があまりこう、ダメって言われないっていうことなんですか？
そうですね。まあ、ああいうプラットフォームって、全然 OK だよみたいな許容のメッセージはやっぱり発信しないですけれども、
うんうんうん、
まあ、NG っていうことも一切明言せずに、ちゃんと顧客に、期日内に届けば、まあ、そこに関しては、問われないっていう形ですね。
なるほど、
うん。
これはめちゃめちゃ大きいっすよね。
大きいですね。ですからもう、最初にそうやって何百個、何十万って、在庫を抱えて、戦う必要がないので、もう本当に資金ゼロからスタートできますね、うんうんうんうん。はい。この変な古代広告ではなく。
はいはいはいはい。
じゃあもう本当皆さん5万10万ぐらいの少資金から、あれですか、始めていかれる方が多いですか？
多いですね。そうですね。あまり資金ない方も、元でいらないのでそこから取り組む方もいますし。
うん、
はい。
販売するものっていうのは、はい、単価いくらぐらいのものを販売するん
ですか？販売するものですかね。
はい。
はい。これもですね、非常に特徴的で、はい、まあ、わかりやすく、そうですね、Amazon とか eBay なんかと比較してみると、うん、面白いんですけれども、
はい。
基本的に Amazon、eBay はアメリカが主なマーケットになってくるので、うん、はい、やっぱりアメリカのルールで、例えば食品とか化粧品とかっていうのはすごく売るのがハードル高いんですね。まあ資格免許が必要だったり認証が必要だったりすると、はい、で実はですね、東南アジアに関してはすべての国とは言いませんが売れるんですよ。食品も化粧品ももちろん売れない成分もありますけれども、
はい、
ですから 回答としては、本当にこう、その辺にある日用品、500円、1000円ぐらいのものでも、なんなら100円のものでも販売できますし、一方で、その非常に伸びているっていう市場なので、なんていうんですかね、バイヤーさんの成熟度合いも、年々増してきて、だんだんすごい高額な商品ですとか、中古の商品とか、まあ、それこそ eBay、Amazon みたいなのと同じように、単価の高めな商品とかも売れ始めてきているっていう意味で、結構、どのジャンルもチャンスがあるかなっていう今、見解でいますね。
すごいですね。食べ物とか化粧品も、ちょっとじゃあ、まあ、絶対全部大丈夫じゃないものの、売れるものが結構あってと。
あります。
この間、うちの認定講師で、物販やってる桐生拓人というのが、ポッドキャスト何度も出てて、今ね、田口さんにもお世話になっているんですけど、彼は今、田口さんが教えてくれるノウハウで自分も実践してるわけですよ
なる
ね。
ほど。そうです
で、こ
ね。
の
頑張って
間、
ます
そこ
ね。
で、ね、アルフォートってチョコレートのお菓子が、めっちゃ売れたと。そう。で、なんで慌てて、近所の、お店で仕入れたとかって言っ
買い
てし
占め
ま
を
う
した
な。
みたいなことをね、おっしゃってましたけど。
そう、
で
買い
も
占めた
本当
み
に、
たいな。
そうです。近くのスーパー、コンビニに売っている、まあ今、アルフォートって商品名出ましたけど、とか、今結構日本だとグミとかも流行ってるじゃないですか。
ああ、グミ。
グミとかも売れますし、ね、ドラッグストアに売ってるちょっとしたリップクリームが売れたりとかっていうのもありますね。
その無在庫物販でやるっていう話があったんですけど、無在庫物販じゃない売り方もできるってことなんですか？
もちろんです。ですから、そういったお菓子とか、先ほどね、桐生さんがたくさん売れた。でも、この商品がたくさん売れるって分かったら、これも無在庫のいいところですけど、テストして売れるって分かったら、それで晴れて在庫をちょっと抱えて、まとめ買いしたりして安く手に入れたりするってことができますよね。
なるほど、な
さっ
るほ
きの
ど。
桐生の件もそういうことですよ。無在庫で出品してたら、めちゃめちゃ売れたから、それで、慌てて買ったっていう話ですから、やっぱり無在庫なんです
なる
よ。
ほど。
そう、有
そうで
在庫
す
じゃな
ね。
いんですよ、これも。でも確実に売れまくると思ったら先に抑えちゃうみたいなこともできますよね。もちろん、有在庫にして、売ることもできるけど、基本はでも無在庫でリスクなく、在庫リスク抱えずにやるっていうのが、基本のやり方っていう、こんな感じで、あれですよね、解釈としては田口さん合ってますかね。
合ってます。ですから本当にこう、売りながら、マーケティング、売りながら、なんていうんですかね、こう、テストができる、テストマーケティン
めっ
グができ
ちゃ
るってこ
いい。
とですよね。
いや、これはいいですよね。だから、うわ、これ超売れたと思って、やべえ、買わなきゃって言って、慌てて買うっていうんですけど、ね、そのバタバタ割れど、結局逆言うとリスク取ってないってことですよね。
そうで
売れ
する
かどう
ね。
か、マーケティングしてると。
売れてからですからね。売り上げは入ってくるのが確定してますからね。
だから、それで円安だから、外国人からすると、日本の、いい商品とか、美味しい食べ物を安く買えるっていうんで、円安になるほど物が売れやすくて、で、売る側のこっちは、あれですよね、無在庫で売れたものだけ買ってっていうんで、リスクを抑えてるから、どちらにとってもね、すごくこう、まあ、ウィンウィンというか、ね、喜ばれてて、こちらはちゃんとビジネスになってっていうことですからね。
そうですね。
素晴らしいですよね。これだいたい、何ですか、利益率ってどれぐらいが一般的なもんなんですか？この輸出物販っていうのは。
そうですね。利益率。まあ、一般的にはですね。まあ、仕入れ原価とか送料とか手数料とか引いて、まあ、20%ぐらい、残るっていうの
すごい。
が、まあ、一般的かなと。もちろん、
いいですね。
もっと高い人もいれば、もっと低い方もいま
低い
す
人
け
も
どね。
いるけど、おしなべて20%ぐらいかなっていう平
そうです
均
ね。
なんです
調
か
べ
ね。
るとそれぐらいですかね。
いや、いいです
面白いです
ね。あ
ね。
れ、あと輸出といえば気になるのが、税金面で消費税還付ってよく聞きますが、これ、今回のこの田口さんのオフっていうのは消費税還付っていうのは受けられるものなんですか？
そうですね。もちろん、課税業者であれば、消費税、仕入れに関する消費税っていうのは、後で、 還付されていきますんで、まあ、これはこれで、さっき 20% って言いましたけど、ね、まあ、含めずに 20% ぐらいですから、プラスで。
プラス 10% じゃないですか、そしたら。
まあ、かつ非課税ですよね。
いや、そうですよね。多いっすよね、うん、そう考えたら。
でかいですよね。
あれですよね、国内で仕入れた商品は当然消費税乗せて仕入れますから、はい、まず消費税乗せて皆さん、売れたものを無在庫で後で仕入れるときに消費税払ってるけれども、
はい、
輸出なんで、来年の確定申告のときに、はい、払った消費税返してくれっていうのが認められるってことですね。消費税還付。
そうですね。はい。お客さん側が、まあ、例えばシンガポールの方が日本の消費税払う義務はないので、はい。まあ、そこの分の、実際払われるべき消費税がないので、まあ、こちらの仕入れ分の課税が戻ってくるって形ですね。
これが、だって 10% 消費税あるわけですから、さっきの 20% の利益と別に消費税還付も受けられるってことですね。
そうですね。はい。
その R4 と1億円仕入れてたら1000万円返ってくるってことですね。
そうそうそうそう。
シンプルに、はい、そういうことです。
すごいことです、ね。
めっちゃでかいっすよ、これ。すごい。
うん。
だから、ね、かなり魅力が詰まってますよね。
うんうん、そうですね。本当に、何ですかね、気楽に始めれるし、まあ夢もありますし、うん、あとなんか個人的な感情なんですけど、その、はい、なんか国内でね、その商品物販で、どこかサイトで仕入れて、どこかサイトで売る、ちょっとこう、モデルよりも、なんかこう、うん、日本のいいものを世界に紹介して、まあ、同じ転売なんですけどね。うん、同じ転売なんですけど、うん、世界の人たちがそれで喜んでくれて、うん、東南アジアの方々すごいいい人多いので、すごいちゃんとレビューとかも返してくれたりするので、うん、なんかそれはすごくロマンがありますよね。ちょっとこう。
なるほど。
貿易やってんだ、みたいな。個人貿易やってんだ、みたいな。
はいはいはい
は
い。
はい、
めっちゃやりがいありますね。
やりがいありますよね。うん。うん、
いや
これは新しい講座ということで、興味を持った方、はい、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい。
まずは無料セミナーをご確認いただければいいですよね。
今そうですね、田口さんに、スケジュールいただいて、毎月ですね、無料オンラインセミナーっていうのを開催してまして、
はい。
ホームページの、セミナースケジュール見るとですね、輸出物販講座っていう、無料セミナーが掲載あります。で、田口さんご自身が説明していただいているセミナーとか、あとさっき言ったキリュウっていううちの、はい、スタッフ兼認定講師、彼が話すセミナーとか、いろんな無料オンラインセミナーやってるので、ちょっと今日お話聞いてみてですね、もっと詳しく聞いてみたいなって方は、その無料セミナーにまず参加いただくと、より詳しく、はい、情報を取っていただけますし、今チャンスなので、このタイミングでぜひね、一緒に輸出物販始めていただければと思うので、ぜひセミナー参加からまずはご検討いただければなと思います。
はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
田口優人と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。